今回はですね、2点ほど質問させていただきます。1点目は、防災面に関してということと、2点目は教育関係ということで、はい。教育関係に関しましては、本当に、毎回のように、質問をさせていただいて、ご答弁いただきましてありがとうございます。はい。まず1点目の防災についてですが、ちょっと余談になりますが、先日ですね、一泊二日の、出張がありまして、諫早市の方に行きました。なんとですね、携帯電話を家に忘れて、一泊二日、島を出ました。非常にですね、不便でした。で、高速船のジェットホールの中で、どうすればいいのかといろいろ、ちょっと、もう本当に半分パニックになりながらですね、いろんな、こう伝える、連絡を取るとか、場所を調べるとか、そういうことをどのようにしようかということを、1時間ずっと考えました。要はですね、今もう携帯電話、スマートフォンがないとですね、何もできないわけではないんですが、それがないとできない体になっているんだなというのは感じました。防災面においてはですね、やはりいざとなった時に携帯電話使えないとか、息から出している子どもたちにどうやって連絡を取るのか、そういうところを非常に考えました。今回の、防災に関してはちょっと違う観点で質問しますが、非常にそういう点でですね、どのようにしたら、子どもたちと連絡を取れるのかとか、家族に連絡を取るのかとか、行き以外に住んでる親戚とか知人にどうやって連絡をするのかっていうのを非常に考えました。公衆電話がですね、非常にありません。非常にありませんっていうのはおかしいんですが、昔に比べるとですね、全くないです。博多駅に行くとですね、まず、調べるものがないので、公衆電話がどこにあるのかなという公衆電話のマークをこう探していくんですが、デパートの、ところにもありました。ただ、本当に目につくところに公衆電話がないので、非常に困りました。しかも、公衆電話をかけようにも、嫁にかけようと思ったんですよね。こうやって携帯を忘れたからというところで。まず、非常に、夫婦関係は良好なんですが、携帯電話の番号はさすがに覚えてなくて、ただ、実は唯一の手段があって、嫁さんの携帯番号は、どうにか手に入れることができたので、その後はですね、嫁を通じて、子供とか、行き先々の連絡っていうのは取れました。今回ですね、今何が言いたいのかっていうところなんですが、非常にですね、皆さんこう携帯電話に依存しているわけではないんですが、携帯がない状況、いざ災害が発生した時に、どのように人と連絡を取るかっていうのは改めて皆さんの中で、考えられた方がいいのかなと思っておりますし、私もその点をどのように皆さんにこう伝えたらいいのかっていうのは非常に考えさせられたので、今後はしっかりそういう部分を伝えていきたいなと思っております。今できることは、私は小さいカードタイプのですね、番号を書いた紙をですね、財布に入れておこうかなっていうのを一つ考えております。そういうところで皆さんの中で、携帯電話がない時にどのように対処するかっていう、点を考えられてもいいのかなと思っております。前置きが長くなりましたが、まず1点目の、についていきたいと思います。防災救急対応についてのヘリポート整備についてということで、質問をしたいと思います。9月1日は、防災の日というところで、9月1日の防災の日というのはですね、大正12年9月1日に関東大震災が発生して、この震災を教訓として国が一人一人の防災対策の重要性を広く国民に理解してもらうためとして防災の日を制定したそうです。9月は防災をしっかり意識して備えを改める月と考えました。その点で壱岐市の防災について伺います。私は携帯を忘れて出張した日をですね、私の防災の日と考えてですね、携帯電話を絶対出張には忘れないぞというところを決めたところですが、まず、今回1点目に、壱岐市における 防災ヘルポートの必要性についてどのように考えているのかというところと、2番目に、壱岐市に新設の防災ヘリポートの整備の計画はあるのかというところと、3番目に、防災ヘリポートを新たに整備したら、ドクターヘリの発着共有は可能かというところを質問していきたいと思います。まあ、主に防災ヘリ等は皆さんの身近に感じられるところなので、そういう点を、主に質問していきたいと思いますが、まずこの点において、執行部の答弁を求めます。
赤木隆久議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。山川消防庁。
15番、赤木議員のご質問にお答えをいたします。防災救急対応のヘリポートの整備について、丸一の壱岐市における防災ヘリポート必要性について、どのように考えているのかについてですが、はじめに救急患者発生時に関するドクターヘリの搬送件数及び災害派遣に伴う自衛隊の急患搬送件数についてご説明いたします。令和5年中、長崎県ドクターヘリが29件、和白病院のドクターヘリが28件、合計57件搬送しております。令和6年は8月末日現在までに36件搬送をしています。次に、災害派遣に伴う自衛隊等による急患搬送件数は、令和5年中が11件、令和6年は8月末日現在で5件搬送をしております。ドクターヘリの運用が開始され、年々減少はしておりますが、夜間の急患搬送については、ドクターヘリが対応できないため、必要な搬送手段であると認識しております。ヘリポートの必要性ですが、災害派遣に伴う自衛隊等のヘリコプターは壱岐空港のみですが、ドクターヘリ及び長崎県防災ヘリについては、それぞれランデブーポイント、発着可能場所が示されており、ドクターヘリが壱岐市内13カ所及び防災ヘリが壱岐空港はもとより、各学校等のグラウンドを発着可能場所としており、なるべく現場から近い場所を選定していますが、原則、機長の判断により、どこにでも着陸できる体制が取られており、今のところヘリポートの必要性は感じておりません。丸2の壱岐市に新設の防災ヘリポート整備の計画はあるかについてですが、壱岐市地域防災計画の中にはヘリポートの整備を行うとありますが、現在のところ計画はありません。丸三のヘリポート、防災ヘリポートを新たに整備したらドクターヘリの発着は可能かという質問ですが、整備されれば発着共有は可能です。以上です。
赤木議員。
はい、議長。はい、今回ですね、防災ヘリポートというところとドクターヘリが発着というところの、一緒の、ことを言っているつもりで質問をしております。防災ヘリポートっていうところに置くとですね、自衛隊が発着したりとか、そういうとこも含めて、で、いろんな、防災面において発着するヘリポートだと思っていいと思うんですが、壱岐市で、市民の皆さんが身近に感じるのはドクターヘリが多いなと思いますし、ドクターヘリを利用された方も本当にドクターヘリが身近なところにあるというところを感じられたと思うので、いわゆるドクターヘリの発着について、やはりいろんな数値とか必要性を、今回質問してきたかったんですが、ちょっと私のと今回ですね、調べたところでですね、 まずドクターヘリの運用は、平成18年の12月からで18年目を迎えていると思いますが、その点は、正しいかどうかっていうのはちょっと後で、消防庁にお答えいただきたいと思います。もう18年目かということと、あと私の調べたところによると、近年のですね、ドクターヘリの発着の回数が、令和2年が61回、令和3年が57回、令和4年が53回、令和5年が56回というような数値を、ちょっと調べてきたんですが、この点はどうかというところですが、今の、数値で言うと、このような感じになって、で、私の感じ、年間平均、約6日に1回が発着をされているんじゃないかなと思いましたが、この点の数値は間違いじゃないかどうかだけちょっと答弁お願いします。はい、
山川消防庁。
赤木議員の再質問にお答えをいたします。先ほど私が答弁した令和5年の件数ですけど、赤木議員が示されているのは56回、私が説明したのは57回、1回多くなっておりますが、これはですね、向こうからの、搬送件数で、ワイジロのヘリコプターだったと思いますけど、こちら救急が出動していない件数も1件入っていたもんですから、一応加えて57件という説明をさせていただきました。残りのすみません、2、3、4年のはちょっとここに手元に資料がありませんので申し訳ございません。
赤木議員。
はい、ありがとうございます。この数値は、ホームページから、消防の、年間ですかね、あれから調べたので、間違いないと思いますが、この平均回数で言うと、最近4年間の発着回数で言うと、6日に1回、発着しているということになります。その数値で言うとですね、もうその、いわゆる1週間に1回ぐらいドクターヘリが来ているのかというところですが、1日に2回来ることもあれば、ちょっと間を置いて来ることもあったりするんですが、本当に、ドクターヘリの利用っていうのは、身近にありながら、で、息で治療ができない場合に、息以外の病院にこうやって搬送されているのが現実です。このような頻度の中で、いわゆる、発着場所で、13箇所なり、あるということなんですが、私が身近なところでいつも発着を見ているのは、大谷公園グラウンドに発着をしているのをよく見かけます。私の家、風向き次第で私の家の方から、バタバタバタバタという音を立てて、で、発着をしているのもよく見かけますし、救急病院が三崎病院と壱岐病院なので、その近くというところで、大谷公園が発着に多く利用されているのではないかなという見解をしておりますし、その大谷公園での発着の時にですね、中大連のですね、陸上競技の時とか、私が住んでいる無償土地区の球技大会とか、そういう時に発着する場合があります。その時は競技を中止しております。で、競技の中止自体はですね、皆さんも市民の理解があってこそなので、特に、それは皆さん理解してるんですが、実はその時にですね、患者さんとか患者のご家族の方はですね、その多くの目にさらされてしまってるっていうのが現状です。患者さんのプライバシー等が、こうやって目隠しをしてるというお話なんですが、どうしてもそこにさらされている状況を、多くと言ったら多くなんでしょうけど、行事ごと、ごととも言いませんが、行事があれば、見かけたことが何度かございます。その時に、やはりその、ドクターヘリならぬと防災ヘリの発着所っていうのは必要ではないかなと感じました。で、その行事を中止することだけでなく、プライバシーのことだったり、あとは、その砂ぼこりの、こう、 巻き上げることに関して調べると、他の自治体においては、まあ、消防との連携があることで、先にこうグランドにとか砂ぼこりが舞うところには水をまいて、対応したりという自治体もあるそうです。で、まあ、よくよく調べると一部の話ですが、そういう砂ぼこりとかが、ヘリに悪影響があるというようなこともお聞きしました。そういう点で、まあ、じゃあ他にどういう、そのドクターヘリの発着っていうのは、まあ、ドクターヘリじゃない、ヘリポートの建設っていうところによると、まあ、どういうところを考えなければ、どういう問題があるのかというところですが、まあ、先ほども言いましたが、患者、家族のプライバシーの確保というところが、まあ、確保できるんではないか。現状、まあ、親グラウンドを多く利用しているというところにおいては、そういう部分が、まあ、プライバシーを確保できてない場合も見受けられるので、改善の余地があるのではないかというところですね。そして、まあ、グランド等を使うと、砂ぼこり等の、によって、機体の影響があって、まあ、機体の故障なりすれば、その、まあ、救急搬送のにも影響があるというところで、そういうところも含めて、考えた方がいいんじゃないかと。と、発着地の周辺住民への影響というところは、非常にこう、まあ、振動、ドクターヘリは、まあ、まあ、普通のヘリよりも、ちょっと、まあ、なんですかね、ジェットヘリに近いというか、音も強く感じますし、まあ、私の家のところを通っても、音もすごいんですけども、実際発着地の近辺の家への騒音だったり、振動だったり、そういうところはすごく配慮すべきじゃないかなというところと、もう一点書いてるのは災害時の移送というところで言うと、まあ、UPZ ってもしも原子力系の災害が起こった時に、まあ、患者さん多く移送ですね、他の地域の病院に搬送しなければいけない時に、現実、小学校のグラウンドだったり、学校のグラウンドだったり、大屋グラウンドを使うっていうのは、その時点で、例えば、避難所とか、避難用の、トラックだったり、資材が置かれてると、いざっていう時に使えないとか、そういうところを考えると、やはり、この防災ヘリコプター、ドクターヘリも発着もできる、防災ヘリコプターっていうの、防災、ヘリポートですね。というのは必要ではないかなと非常に感じたところでございます。で、まあなかなか、簡単にできるものではないので建設コストもかかるというところなんですが、実際、まあこのことを進めていく上で、どっか具体的にじゃあどっか作れる場所があるのかとか、どういうところがいいのかというところにも話を、があったし考えてみました。で、やはり、場所的なものは、大屋グラウンドっていうのは、三崎病院だったり、行き病院の近いということで、救急搬送に、近くがいいというところで、そういう立地条件を考えられていると思うんですが、病院の近くがいいというところが、やはりあるのではないかなと思いました。今後ですね、まあ、この計画をですね、まあ、今のところ、新設の予定はないというところですが、やはり、いざという時のために考えるべきことではないかなと思いました。病院の近くで、まあ、公用地であったり、例えば民有地で、何かいい土地があれば、そういうところの購入も含めて建設にとにかく前向きに、一歩でもいいから進むべきだと思います。最初の、ね、冒頭の私は携帯電話を忘れたところと規模がちょっとあまりにも違いますが、いざという時のためにどうしておくかっていうところに関しては、共通するところではございますので、やはりこの防災ヘリポート、原子力災害とかそういう時に、今いる病院の患者さんたちをですね、他の自治体の病院に移送すると等に考えた時にですね、絶対というか必要不可欠な施設というかヘリポートだと思うんですが、このことについて、ぜひ一歩なりとも進めていく準備と、研究が必要だと思いますが、なかなか消防庁では答えにくいところだと思いますので、市長の方で何か、まあ、ちょっと答え的には難しいと思いますが、まあ、私の説得力がないので、あれですが、まあ、必要性は感じたと思いますので、 ちょっと今後、まあ、どのように進めていくかっていうのは、まあ、大まかでいいので、お答えをいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
篠原市長。
赤木議員のご質問にお答えさせていただきます。先日、4市でですね、まあ、原子力関係の要望を知事に行ってきたところでございます。まあ、その際に知事にお話したのが、まあ、計画で言うと、まあ、その中の一部ですけれども、まあ、全島避難をするのに、まあ、1週間ほどかかるというような、今、計画になっていますけれども、まあ、実際本当にそういった全島避難になった際に、1週間も市民待たせられるのかというような意見も話をさせていただきました。で、まあ、そういった中で、このヘリポートに関しましては、まあ、13箇所今、まあ、あるというところで、現在この必要性は作る予定はないというところでありますけれども、まあ、財源の面も含めてですね、やはり毎期この UPZ 圏内に入っているというところがありますので、まあ、そこも含めて、検討していきたいというふうに思っております。以上でございます。
はい、以上。
赤井議員。
はい、ですね、まあ、進めていくというところはしっかり受け止めたいと思いますし、まあ、しっかり今後もですね、いろんな提案をしながらですね、進めていってもらえるように、提案していきたいと思います。まあ、いざ災害が起こってしまった時に必要だったというところにはなりたくないですし、私も中途半端にこう、質問しといて、形にできなければですね、この言っている質問も何の意味もないことになりますので、どうにかして、やっぱこう必要だと思えられるように、説得していきたいと思いますので、今後は私もしっかり勉強していきますので、執行部側も、まあ、前に進むためにいろいろ調査研究をお願いしたいと思います。それでは1点目の質問は以上で終わります。で、2点目に、質問を移りたいと思います。今回ですね、非常に、まあ、財源的にも厳しい中においてですね、このようにこういろんなものを作れとばっかし言ってしまってるんですが、全くですね、市民等に関係ないことではなくて、その先にあるものとして必要だからこのような提案をさせていただいております。2点目にはですね、今回、壱岐市内の小中学校の水泳プールについてということで質問をいたしております。表現がですね、水泳プールということにしておりますが、いわゆる学校にあるプールのことについて質問していきたいと思います。壱岐市はですね、小学校が18校、中学校4校、それぞれに水泳のプールがあります。学習環境としてはとっても充実していると思いますが、各学校の水泳のプールは老朽化が進み、維持管理の面で検討すべき点があると思いますので、以下の点を伺いますので、答弁をお願いいたします。まず1点目は、各学校の1年間の水泳プールの維持経費は平均どれくらいかというところです。まあ、水道の水の料金だったり、薬品の塩素だったり、いろんな、プールに関する、維持経費がかかると思いますが、その点を、まあ、平均でいいので、どのぐらいかかっているのかということをお伺いしたいと思います。2点目は、まあ、今時点ですが、もう9月になったので、学校のプールはもう終わっているところですが、今年の夏ですね、プールを使った期間に、水泳プールに関する、修繕費用は小中学校で総額でいくらかというところをお聞きしたいと思います。3点目は、水泳プールの修繕や部品の調達ですね、工事関係で、その工事はスムーズに、いわゆる短期間ですね、いわゆるプールの授業が行われない期間に工事が終わってしまっては意味がないので、いわゆるその学校の授業で行われる期間内に対応はできているのかということをお聞きしたいと思います。4点目は、まあ、異常気象の猛暑や、まあ、異常気象で、プール事業に支障をきたす事例はなかったのか。5点目は、まあ、将来的に新しい学校を建設する場合に、もう各校に水泳プールは常設をする予定なのかということです。で、6点目、 前回の一般質問でもちょっと触れましたが、まあ、プールを作らないのかというところなんですが、まあ、近年ですね、各自治体では、学校のそのプール、水泳プールの維持管理費の削減や、教員の負担軽減のために、民間事業者の、まあ、民間業者のプールの利用をされたりとか、民間業者に水泳の指導委託をしたりとか、まあ、プールシェアと言いまして、各学校同士でプールを共有するとか、民間のプールを利用するとか、そういうプールシェアなどの取り組みがありますが、壱岐市においては、まあ、該当する民間業者がありません。まあまあ、その時点で、現時点では民間業者への委託等は難しいですが、今後、壱岐の子どもたちの、まあ、新たな学びですね、と、市民の健康増進、まあ、前回も言いましたが、介護保険料上昇抑制のため、や、壱岐市の財政負担軽減や、まあ、施設の集約、スポーツ合宿の誘致などの多目的で、まあ、市民も、子どもたちもみんなが利用できるような効果を見込んだ上で、一般の人から学校と多くの人が利用できる屋内の温水プールですね、屋内の温水の壱岐市民プールという、まあ、仮称ですけども、の建設の計画をしてはどうかというところを今回、2点目に質問したいと思います。執行部の答弁をお願いいたします。
メラ教育次長。
若木議員のご質問にお答えをいたします。質問事項が6点ございますので、答弁が少々長くなりますことをご了承願います。まず1点目の市内各学校の1年間の水泳プール維持管理費の平均額でございますが、学校プールの使用は6月から8月にかけてとなります。今年度の水道利用料が確定していないため、昨年度の料金でお答えいたしますが、小学校は3ヶ月間プールを使用した料金の1個の平均としましては104,800円。同様に中学校も3ヶ月間プールを使用した料金の1個平均は176,000円となっております。また消耗品となります塩素等の薬品については、今シーズン小学校の平均で118,000円、中学校の平均が131,300円でございます。その他、プールを維持していくために必要な水質検査が平均32,000円、機械器具保守管理業務が平均38,000円となっております。この平均額で見ますと、プール費用1個あたり、小学校では292,000円、中学校では377,000円ほどとなります。水道料、水質管理、機械保守等のプール維持管理費総額としましては、小学校は414万円、中学校は113万円となっております。次に2点目のご質問、今回の市内小中学校の水泳プールに関する修繕費用でございますが、まずこれまでの修繕状況を申しますと、小学校のプールでは令和4年度にろ過装置や漏水などの修繕で103万8,700円、令和5年度もろ過装置や給水用バルブの修繕などで159万90円、中学校では令和4年度がろ過装置や循環装置の修繕で573,650円、令和5年度もろ過装置や漏水の修繕で8,740円でございました。これまで各校の機械類の修繕を行ってきたことから、今年度については修繕件数は少なくなっており、小学校においてタイルの補修等で21,980円でございました。次に3点目のプール修繕にかかる部品調達やスムーズな対応ができているのかのご質問でございますが、水泳プールの修繕や工事については、機器の故障や破損箇所が出てきた場合には、まず各学校において不具合箇所の確認を行い、その後に教育委員会へ連絡を入れてもらうような対応となっております。その後、業者立ち会いのもと修繕箇所の確認を行い、修繕に向けて進めているところです。しかし、プールを使用する期間も限られておりますので、早急な修繕、工事を心がけておりますが、取り替える部品によっては調達等に時間がかかるケースもございます。その場合には、学校へ工事の詳細について連絡を行い、プールの使用についてもご相談をさせていただいているところです。残念ながら、今年度は1校が部品の調達に時間を要したことで、プール使用期間内での修繕ができず、使用ができなかった事例もございました。 このように各学校の機器は老朽化しておりまして、毎年修繕を行いながら運用している状況ですが、プールは水を溜めて実際に稼働させてみないと機器の故障や漏水がわからないことや、使用している途中で機器が故障するケースもありますので、できる限り短期間で修理ができるように努めているところでございます。次に4点目の猛暑や異常気象でプール事業に支障をきたす事例はなかったのかについてのご質問ですが、各学校からは猛暑や異常気象においてプール事業に支障をきたしたとの報告は上がってきておりません。各学校において猛暑の際、プール周りの床等で足の裏を火傷することがないよう注意するなど対策を取りながら事業を行っていたと聞いております。次に5点目の将来、新学校建設の場合、各校に水泳プールは常設するのかのご質問にお答えします。現在、新学校建設の計画はございませんが、今後新たな学校建設や再編の協議を行う際は、プールの建設費や先ほどから申しますランニングコストなど、また周辺のプールのプール施設の状況等を考慮しながら、その必要性について検討していくことになろうかと考えております。最後に6点目の市民プールの建設のご提案に対してでございます。これまで申し上げてきましたように、各学校のプールについては老朽化が進み、小修繕を行いながら使用しておりますが、機械類の修繕では対応できない配管やプール層などの損傷で使用できなくなっている学校も数校ございます。現状では大きな予算を必要とする大規模な改修工事は行わない取り扱いとし、該当する学校については勝本 B&G 海洋センター、もしくは近隣の小学校プールを使用してもらい、バスを借り上げての送迎を行っているところでございます。大規模改修を行わないという判断に至った学校のプールの代替えとしてのプールは、今申しました下記のみ市が運営しております湯の元の B&G 海洋センタープールでございます。本施設につきましては、昭和61年の竣工から40年近い年数が経っており、修繕等により施設を何とか維持しておりますが、特に平成29年度の暴風雨や台風の影響により大きく破産をしており、未だ修繕復旧に至っていないところもございます。今後大規模修繕として屋根を張り直した屋内プールへ、またトイレ等の改修も考えているところでございますが、その場合現在のプールや配管等の設備の状態について一定の調査をした上で検討を進める必要があると考えております。この B&G 海洋センタープールの機能を維持することで、議員の提案にあります市民の健康増進や財政負担軽減などの各種効果も見込めるものと考えられ、合わせて学校プールの代替え、そして市民など多くの人が利用できる市民のプールとして機能を充実し、引き続き維持させていきたいと考えておりますので、現時点では新たなプールの建設については考えておりません。以上でございます。
赤木議員。
はい、はい、答弁ありがとうございました。ですね、水泳のプールの維持管理、まあ経費的なものをですね、まあ、数字でおっしゃっていただきましたが、平均で言うと、まあ、そんなにないのかなと思われがちなんですが、使用する期間とか、使用する頻度、まあそうですね、頻度等にで換算するとですね、非常にこう、施設的に、学校の授業で使うものですから必要というところは感じますが、現在ですね、壱岐市にその学校の数とですね、子どもたちの人数を考えるとですね、集約していいのではないかなというところと、集約はするけれども、もっといい環境にすると。で、子どもたちが水泳を学ぶに、すごくいい環境にしてあげることが必要ではないかなということを感じております。今、水泳大会もなくなりましたし、中大連の水泳もなくなりました。中大連の水泳がなくなって、すでに、ですね、私が27歳ぐらいの時に亡くなったんですかね、もう中止になりまして、今、全中連ももう中止の方向ですね、もう27年前なんで、もういい年なんで30年ぐらいになるんですかね、はい。なぜ覚えてるかというと、 五奈良中学校時代かな、無償で中学校時代ですかね、私帰ってきたばっかして24号の時に水泳の授業で水泳を教えに行ってました。水泳を学んで帰ってきたので、水泳を教えてくれっていうことで行きまして、その何年後かには中退連がなくなって、と思ったんですけども、やはりもうその時からというか、壱岐市にやっぱ水泳をする環境がないなというのを感じておりました。先ほど、B&G プールのお話もありましたが、B&G プール、その当時はまだ綺麗だったのでよく行ってました。でも、最近の B&G プール、皆さん、ご存知かどうかわかりませんが、もう屋根も何もなくてですね、鉄骨剥き出しの屋根で、プールになってます。もうほぼ、屋外プールになってるんですが、ですね、まあ今、子供たちの現状ですね、大体どういうもんかというと、ちょっと数字で言うとですね、まあ小学校18校で、これ5月1日現在の数値ですが、1213人と、だいたい1校平均すると67人ぐらいですね。で、中学校が665人で、まあ、1つの学校ですると166人ですね、平均ということで、まあ、子供たちが減っている中で、まあ、施設も維持をしなければいけないけども、その、ある施設は老朽化してしまって、本当に子供たちが学ぶにとって、素晴らしい環境かっていうと、私が感じるところを、私が今までプールを見てきた中では、本当に、もうちょっと改善してあげたいなと思うプールです。で、まあ、今回問題点は、まあ、いわゆる老朽化ということと、まあ、プール自体がですね、古くなってしまっているので、維持管理ですね、漏水とか、あとは、いわゆる消毒する機械等も老朽化して、そういう点で、いわゆる財政面で負担がかかっているのではないかということと、まあ、少子化による、利用頻度が少なくなって、もっといい環境を作ってあげれば、子どもたちも学ぶ場が、新しい学びができるのではないかということと、まあ、一番最後に書いてますが、教員の負担軽減というところです。先ほども、まあ、働き方改革等のお話がありましたが、これ日本全国ですね、水泳授業が教員の負担になっているというところです。まあ先生だから教え出て当たり前だろうというところですが、なかなかですね、先生たちもですね、すべてを網羅するわけにいかないので、水泳も教えるにはなかなか難しいのが現状のようです。水泳というのはですね、なかなか、人間が二足歩行になってから、普通に歩いたり、ちょっと走ったりっていうのは、非常に教わらなくてもできることなんですが、水泳というのは4泳法あって、その4つの泳ぎっていうのは、教わらないと泳げません。昔船から落としたら泳げるようになったとかいう話もありますが、そういうことはまあ、なくてですね、水泳というのは4つの泳法は教わらないと泳げないということで、しっかり先生たちもですね、それをすべて、教えることって非常に難しいんですよね。だから、そういう点で今、各自治体での取り組みは、民間の、いわゆるスポーツクラブの、に委託したり、外部委託されているのが現実です。で、その、泳げる泳げないっていうのが、まあ、どういうところに影響あるかというと、今、子どもたちの学びのところを話しております。で、壱岐市にはですね、屋内温水プールがないので、子どもたちは夏だけプールで泳ぐということと、あとは海水浴場に行って泳ぐというところです。で、近年ですね、泳げない子どもたちが増えているというのは、よく聞きます。ただデータ的にどれぐらいかというのは、持ち合わせておりませんが、非常にそのことによって、まあ、海や川とか、そういうところで溺れる可能性があるということとか、最近言われているのは、水害とかの災害時に、いわゆる対処できない子どもとかが、いるというような報告も受けております。まず水泳というところでは学ばなければいけないということで、その学びの環境をしっかり作ってあげたいということと、最初言いましたが、市民の皆さんの健康増進というところで言うと、水泳というのはもう非常に効果が高い。体の健康維持するに効果が高い。まず、0歳児ですね、マタニティって子供がお腹にいる妊婦の方から水泳というのは学ぶことができる。そして0歳児からも水泳を学ぶことができる。そして高齢者の まあ、90、100歳とかになっても学ぶことができる。芸能人でいうと吉永小百合さんがほぼ毎日プールで泳いでいるというようなお話が、よくありますが、吉永小百合さんですね、水泳で自分のその美しさを保っているというようなお話もありますが、本当に幅広く、まあ、使うことができて、で、健康を維持するためにも、そのプールの重要性っていうのは、壱岐市にはですね、屋内温水プールがないので、なかなかここは伝わりにくいところなんですが、対馬と五島には、実はあるんですよね。屋内温水プールがあって、非常にその点で、まあ、市民も利用されている状況です。で、ましては本土に行くと、福岡に行くとですね、本当に身近なところにプールがあって、で、市民プールがあって、という形で、多くの方たちがそのプールによって、プールイコール泳ぐだけではないんですよね。プールの中で歩くことも走ることも、そして踊ることもできたり、そして泳ぐこともできるという、水泳、水の抵抗を使っていろんな体の健康を維持する作用があるというところで、そのプールの重要性っていうのは、本当に身近に感じられた方には理解できるところなんですが、壱岐にはそういう環境がないので、ぜひそういう環境を整えてあげたいなと思っているのが今回の質問の趣旨です。防災ヘリコプターもそうですが、このプールもそうですが、建設にはかなりの費用がかかると思います。屋内プール。ですね、もうピンキリですね。ピンキリってのはまあいろんな金額あります。で、まあだいたい25メートルの5コースですね。深さがだいたい1メートルか 1メートルぐらいでいいんですが、そういうプールとですね、まあいろんな水回りを含めるとですね、まあ5億から6億ぐらいかかるんじゃないかなと思います。そんなもんどっからどうやってその金引っ張るんだっていう感じになるんですが、まあ篠原市長もいわゆる企業との、マッチングじゃなくて、何でしたっけ、エンゲージメントパートナーシップ等も進められておりますが、まあ日本にはですね、大手のスポーツクラブ等ですね、プールを作りながら、そのプールの運営もしている業者もございます。そういうところと壱岐市がですね、まあ何かいい方法でコミュニケーション取れて、エンゲージメントパートナーシップを取るとか、そういう形でもいいですし、ぜひそういうところで、壱岐市にそういうところに参入してもらってですね、そういう、こう、体を動かす施設っていうのは若者が働きやすいところで、雇用の、創出にもなります。若い世代がですね、まあ、高校を卒業してでもいいので、専門学校で学んで、で、壱岐に帰ってきて働くとか、そういう場にもなりかねますので、ぜひそういう点で、こういう施設、しっかりね、取り組んでみてはどうかというところで質問をいたしました。今回は、教育的観点の方から質問したので、主に教育委員会が、答弁されましたが、今回の私のその市民プールの建設に対する思いというのは、本当にもう、いわゆる市民の方たち皆さんに関わることだと思って、この建設をぜひ進めていただきたいなと思って、での質問です。なかなか答え、答弁的には難しいと思いますが、こういうことを考えていると、赤城はこういうことを考えているんだというところでご理解いただいて、今後もっと、先ほども言いましたが、執行部がですね、動きたくなるような、提案をしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。いつも提案ばかりで申し訳ございませんが、財源的にも厳しいですが、理想は高い方がいいと思いますし、新しい市長になられて、そして教育省も新しくなられましたので、前に進むためにも、こういう、市民がワクワクするようなですね、提案をしていきたいと思いますし、新しくできるものがあれば新しくして、子どもたちも新しく学ぶ場だったり、大人も新しく学ぶ場だったり、そういうふうな前に進めていくことが、壱岐に戻ってきたくなるための島になるためのことだと思いますし、私たちも、そういう提案をですね、どんどんしていくべきだと思っております。中には、今あるプールでいいんじゃないかと思われる方もおられますし、いろんな施設を改修改善統合するときにいろんな意見があると思います。 まあ、本当にいろんなことを聞きながらですね、やはりできれば前に進んだ方がですね、若い世代もそうですし、これから子どもたちも夢を抱くには、前に進んでいく姿を、まあ、篠原市長のリーダーシップのもと、前に進んでいく壱岐の島の方がワクワク、して住み続けたい島になるんではないかなと思っておりますので、市民の皆様にはご理解いただいて、前に進めるときはぜひ賛同していただきたいなと思っております。以上で私の一般質問を終わります。以上です。